はい、本編お疲れ様では した。
い、お疲れ様でした。
はい。どうしましょう、トーキング。特に何も用意してないんですが。
ねえ、もう行き当たりばったりでね。ちょっと今のこの収録、タイガースキャッツの収録で、まあ自分のこう、まあ反省じゃないですけど、ちょっと振り返りを、振り返りっていうかね、なんですけどね。僕、T さんと喋ってて、たまに若干イントネーションが標準語っぽくなってるところがあるんですよね。すっごく自分の中でこれ、ここになんか違和感っていうか、気持ち悪さを感じてて。で、その、まあ、これ何の話をしたいかっていうと、T さんに、もう、関東行って、もう結構経つ、7、8年経つのかな？
そうですね、ちょうど8年目ですね、今ね。
8年目。あ、だから大学で4年行って、
社会人で
社
今4
会人
年
で
目なん
今4
で。
年目。どう？関東以外の、関西人じゃないかとお話をするときって、やっぱり関西弁抑えめになる。
なりますね。なりますねというか、
もしくは完全に向こうの言葉に同化してしまう。どうですか、その辺。
まあ、同化してるタイミングはあるんじゃないですかね。
やっぱり。
まあ、そもそも、仕事になると、やっぱり、丁寧に喋らないといけないというか、ね。
確かに確かに。いや、
それは。
でもそれはでも同僚だと、特に僕はもう関西で仕事してるから、同僚だと完全に関西弁で喋ってしまうんでね。あとは、その相手が関東の人だろうと、関西弁で喋ってしまうんで。
いやー、社内でもやっぱ目上の人と喋ってるときは、基本標準語よりたまに関西弁入れつつ、みたいな感じですかね。多分。いや、大学の頃はでもほぼほぼ関西弁やったと思うんですけど、
そうですか。
やっぱ社会人になってからちゃんとした言葉遣いしないといけないというか、まあ、そういう場面もあるんで、割と、そうですね。今自分標準語喋ってるキモって思うことはちらほらあるんですけど めっちゃイントネーション標準語やキモって思った瞬間ちょくちょくあるんですけども、これあれさ、別に標準語気持ち悪いって話じゃなくて、標
あ、い
準
や、
語喋ってる自分
い
が
や、
気持ち悪いって話です。
わかる。もう関西人はそうやから、大体。僕はその標準語喋ることはないんですけど、そのやっぱりイントネーションがどうしても標準語寄りになってしまうとき、瞬間ってあるんですよね。これが、なぜか関西人の T さんに対しても、今日ちょっとそういう場面が多分ね、これ聞き直すと何回かあったはずなんですよ。だから関西弁だと、なんとかやったっていう言い方するじゃないですか。これ関東の言葉だったになるじゃないですか。だったっていう言い方を多分ね、僕ね、2、3回してるんですよ、今日というか、タイガースキャストの収録で。してるんですよ。自分でちょっと気持ち悪いと思って。だから、相手が、これが関東の方だったら、まあまあ、仕方がないとこなんて、関東だって、普通に標準語ベースの方だったら、なんですけど、T さん相手に、そうなるんだ、自分って思ってね。
でも僕割とだったは言ってるかもしれないです
あ、言っ
ね。
てる。これね、でもね、僕、まあ、どっかのタイミングでお話したことはあるかもしれないですけど、親は九州人なんですよね。なんで、親戚はほとんど九州なんですよ、みんな。
対馬ですね、確
あ、そうそうそうそう、
か。
親が対馬出身で、まあ、対馬にいる親戚はもう少ないんですけど、みんな、大体もみんな福岡、佐賀、長崎にいるんで もう全部ほとんど向こうなんですが、特に近いところね。だから親の兄弟とかは、親の兄弟はもう全部向こうなんで、関西にいるの僕らだけで。で、向こう行くとね、やっぱりね、どうしてもね、標準語になるんじゃなくて、向こうの言葉に近くなるんですよ、どうしても。これ、親はもともと向こうの言葉を喋ってたんで、その子供っていうかね、大人になるまでは。向こうのこと、まあ今でも、なんか、原田家の言葉はおかしいって言われることあるんですけどね。今でもっていうか、高校生の時とか言われたんですけどね。友達に、同級生に、お前とお母さんの喋ってる言葉はちょっと変やでって言われたことあるんですけど、家庭内の言葉がね。でもね、やっぱりね、向こう行くと、九州に行くと、ちょっとね、 あの関西弁ってやっぱちょっときついじゃないですか。
九州の人もその感覚なんですか。
うん、九州の方が全然マイルドと僕は
思う。
千年さんどうでしょうかねこれ。あの僕ね、だから、うん、どうしても向こうに合わせてしまうんですよね。ちょっときついから表現が関西弁だと、はいはいはい、完全に向こうの言葉になるわけじゃない。親は完全にもう向こう行ったら向こうの言葉で喋ってるんですけどね、
はいはい、
僕も若干向こうに合わせた言葉になるし、はいはい、妹もやっぱりそんな感じになってたかな子供の頃。今妹はあの結婚相手が関東の人なんで向こうの言葉になってるからだいぶ向こうってあの関東ね、はい、標準語っぽくなってるんですけど今うちの妹は、
はい、
もう甥っ子姪っ子は完全に標準語喋ってますからね大阪にいるのに。
はいはいはい、
まあ話飛んじゃいましたけど、なんかそういう感じで、うん、やっぱり関西弁ってちょっときついからそうやってね相手に合わせてしまうというか、
あ
そういうとこあるなーって思って、ちょっとそういう話 T さんなんか経験談とかなんかちょっと聞いてみたいなって、ちょっとこのブレイクタイムにちょっと 思ったんで聞いてみました。
関西弁やときついきついか、まあきついまあきついんやろうな
、ね、そのまま喋るね。だからそれこそだってあの友人同士のやり取りが、
はい、
二人称がお前じゃないですか僕ら、
まあ、
友達に対して、
うん、
多分関東の人ってそういう言い方しないんじゃないですかおそらく。
まあそうですね、お前は不適切ってねどっかの監督も言ってましたけどいやそうですよね、
ああ
お前は確かに関東で言えないですね。
ドラゴンズの応援歌でお前のなんとかっていうあの
お前は打たなきゃ誰か打つ
あそうそれそれそれそれ
その騒動があってからね、巨人の坂本の応援歌の、お前が歌、何だっけ、あれお前が立つその場所はのところを、みんなシャウトしだしたんですよ。お前っつって。阪神の坂本も、お前が入ってるんで、
確かに。
はい。
はいはい、ごめんなさい、ごめんなさい。僕がね、ちょっと今線に足引っ掛けちゃって、なんか。ずれて、なんかそれで何の表紙か、ボタンは何も押してないですけど、切れちゃいました、すいません。
びっくりしました、急に、
はい。すいません。
不適切なこと言ってるからね。お前とか言ってるからね、切れ
ちゃいました。自己規制。規制がかかってしまいましたから。
ああ、そう、でもお前はそう。気をつけないといけないなっていう。だから僕も今日、うん、まさにその、今日というか、まあ、昨日今日でちょうど、ね、名古屋の方で行ってて、
はいはいはい、
あの関西の、ね、友達と行ってたんですけども、
ああそうやったんですか、
はい、その時にお前お前って言ってるなって思ってお前なんて他に言わへん、言わないんですけどもあんまり。
そうやね、だからでもそれこそどうかな、大人になってからの友人もお前とは言わないかな、あの関西人同士でも、うん、学生時代、大学ぐらいまでの、まあ要するに同級生ね。
はい。
同級生に対してはお前っていう言い方するけど、大学時代の同級生に対してもお前って言うな、多分。
うん。
言うけども、大人になってからの友人関係は、お前っていう言い方はあんまりしないかな。
ですよ
ね。じゃあ、なんて呼んでんねんって、うん、名前で呼ぶのかな、だから相手の。
そうですね、名前で呼んだり、
うん、年下の子でもお前とは言わないね。
あ、年下にはお前言わないですか、
うん、言わないね、あの、うん、むしろだから、うん、同級生に対してお前っていう言葉を使っても、年下の友人関係に対して、だからその学生時代の後輩とかやったらまたちょっと話別でしょうけどね。
ああ、はいはいはい、
うんうん、大人になってから知り合った年下の友達にお前っていう言い方は多分しないと思う。
確かに大人ってからそういう関係がないんで。
まあまあまあ、まあ、T さんはまだねそんな何年かの話、まあそれこそ社会人4年目っていう話。
いやてかまあ関東で、
ああそうか、そもそも、ね、
後輩に対してお前とは、
う
ん、それでも大学も含めて言えない、言ってない、
うん、
と思いますね、うん。高校の時は言ってました、下の子にお前って言ってたことは。うんうん、あったと思うんですけど、うん、 そうっすね。確かにだいぶ表現が違いますね。あんまりその普段は意識してないですけど。
うんうんうん。
なんかあとはまあ関西の中でもいろいろあるんで僕は
言いますと、
どっちかというと大阪寄りなんですけど、
まあ尼崎はもう完全に大阪なんて文化圏的に大阪でしょ。
そうそう、なんか文化圏的にはそうですし、
表現の喋
る言葉自体が大阪寄りの関西弁と思ってるんですけども、
兵庫県のね、そのまあ神戸の西の方から明石とか向こうにかけての言葉とはちょっと違いますもんね。そっちはね、はい、ちょっと違うからね。
でもまあ僕はそうなんですけども、妹が神戸の学校行ってまして、
はいはい、
そう中高大と言ってたんで、妹はねもうちょっと上品な喋り方してますよね、神戸弁。
神戸弁って上品なんかな。そもそも神戸弁っていうのは僕ちょっとよく分かんないんだけども、
はい、
神戸よりもうちょっと神戸の要するに西からもうちょっと西の方面って言葉が変わるっていう認識なの僕は。
あれは弁、播州弁ですよね。
ああそういうことか、なんとかしとう、はい、なんとかしとう
っていう。播州弁はねちょっと あでも何よりしとうはあれ神戸弁だと僕思って
ます。神戸弁なんやそれは。へえ、
あれは僕の中で上品だと思ってるんですけども。
へえ、三越さんは絶対そういう言い方してない気がしますけどね。
ああ
まあまあまあそれはあれか、
うん、でも三越さん
まあまあまあまあ
どうなんだろう、
それこそ公に使う言葉とっていう使い分けがあって、地元の友達とはそういう会話をしてるかもしれないですけど。
あ、
うん、
いやどうだ、いや分かんねえ。これ三越さんがでも一番神戸弁喋ってそうな経歴であるんで
、うん、
ね、なんか僕の認識は全然違うてる可能性もあるんですけども、うん、まあ自分の喋り方と妹の喋り方は全然違うんで、はい、そうですね、中高喋ってる色が違うっていうのもあって、うん、そうですね。まあでもあそれこそだから中学高校の頃は京都とかの子もいたんで。大阪の学校やったんで。
ああそうですか。
それはそれでまた違うような気もしつつ、
うんうんうん、
どう違うのって言うと難しいですけど、
うん、京都はね、京都市内の人がちょっと言葉違う人がいるかな。
京都市内がいたんですよ、
う
ん、
そう、僕とかトマトさんは京都府民だけども、
はい、
京都市内の出身じゃないんで、
はい、
多分京都っぽくないんですよ。
うん、そうですね、
うん、京都の人の、京都の市内の人の言葉ね、イントネーションがね、分かりましたっていうこと、分かりましたっていう。
ああ、そこまでの人はいなかったな。
分かりましたっていう。あと何があるかな、ちょっと今パッと出てこないけど。なんかやっぱりちょっと癖あるのね、京都の市内の人って。
はいはいはい。そこまでの人、そこ、まあ、いや分かんない、もう意識して出してなかっただけかもしれないですけど、
うん
うん、分かりました、僕聞いたことなかったですね中高、うん、今僕ここでちょっと喋ってて今ちょっと標準語のイントネーション入って気持ち悪いって言ってたんですけどこんな話してるから、
うん
うん、はい、
それこそね、ここのメンバー、まあ、いろんなところの人いるんでね。
はい。
でもまあまあ、なんかそんなに癖は感じないっすよね、皆さんに。
そう
ですね。地域のね。まあ、だからその関西弁は関西弁はもちろんです。まあ、関西弁はもうね、結構やっぱり関西人ずうずうしいからね、そのまま関西弁で喋るけど。
うん。まあ関西弁か標準語ぐらいのもんですもんね、
キャスト。だからそれこそ D ・ジョブさんとか、千年さんがめっちゃなまってるかって、そうではないしね。
うん、全然わかる言葉で、うん、なんくるないさ、なんじゃらかんじゃらみたいな話されたらわかんないですけど、
うん、
全然そんな感じじゃないですし、うんうん、まあ地方の人はね、標準語を習得されてますからね、大体は。
そういうことなんかな。だからやっぱり関西人はずうずうしいから 標準語喋らんから
関西人はもうそれで当たり前やと思って生活してるんで通じちゃうんでね、
うん
うん、中学の時にあのもともと地元は関西のはずなんですけども、
はい、
あのお仕事で鹿児島とか宮崎とかあっちの方に赴任された経歴がある先生がいらっしゃって、
はいはい、
その先生のイントネーションが結構気になりましたね。あのマイクロソフトのオフィスアプリあるじゃないですか。
はい。
ワードとかエクセルとか、
はい。はいはい。
あれのイントネーションちょっと違ってて、ワードエクセルって言ったんですよ。
ワードエク
セル。ワードを開いてください。ワード。ワードと思って。
まあでも英語の発音から言うとそっちの方が近いんじゃない？
ああそうか、
うん、エクセルとかも、うん、英語の発音で言うとそっちの方が近い。
アッサー
多分
ワード確かに
多分そう、うん、おそらく
そうか、うん、ああ思いっきりカタカナ英語でしたけどあの先生はそうは。でも確かにイントネーションそうか言われてるのはそうですね、
うん、だから日本人がなんかそうやって英語を変なカタカナにね、例えばズームとかね、あれもズームじゃないのかな、
うん、
ズームって言うけど、う
ん、あそうですね多分、うん、TikTok もあれですね多分 TED とか多分そんな感じですよね
それはまあまあまあもうそもそも中国の会社なんでまあなんとも
中国はあれビーンなんで、
ああそう
あれ多分イントネーション違うと思うんですけども、
うん、
そうか確かに、わあ
いや言葉ってなんかだからそういう意味でねいろいろなんか深掘っていったらすごく興味深いんですよね。まあそうですね、その、うん、日本語でもいろいろあるし外国語も含めてね、
うん、あ外国人選手の発音とかね、
うん、
全然違うパターンあるはずなんで、
うん、
あんまり話してる選手でパッと出てこなくて申し訳ないんですけども、うん、
それこそだからあのあれはい、ちょっと野球から離れるけども、多分まだご存命だと思うけど怪我して大変なことになった F1 の偉大なチャンピオンミハエル・シューマッハ、
ああ
ミハエルってあれドイツ語であってね、それは英語やったらマイケルだし、
はいはい、
フランス語だとミシェル、
ミ
ッチェル、ミッチェルは何語かな、なんか そんなんじゃないですか、
はい、
うん、そういうね、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
そういうのいっぱい、だから本当は同じ名前なのに全然発音が違う、
はい、
まあまあ分かりやすく言うとあれが一番わかりやすいかな。ジュリアス・シーザーがね。ユリウス・カエサル。これ、どっちが何語かわかんない。ジュリアス・シーザーは英語読みしたら、ジュリアス・シーザー。
ほう。
ユリウス・カエサルっていうのは、ラテン語の読み方かな。
ほう。
全然違う言葉になっちゃう、音になっちゃうんですよね。
はい。ちなみにごめんなさい。その方どなたですか？
え、ちょっと待って、T さんがジュリアス・シーザー分からへんって僕びっくりなんやけども。
え？俳優さんですか？
いや、じゃない。
野球選手？
過去じゃない、歴史上の人物。
ジュリアス・シーザー？
ジュリアス・シーザー？分からん。おっと、T さんそんな欠点あった。世界史の教科書には絶対載ってると思うけど。
覚えてない。
ローマの、
ああ、
ローマの、初代皇帝は、シーザーじゃないけども、カエサルじゃないけども、カエサルの次の、アウグストスか。
はい、はい、はい、ああ、うん。
あ、まあ、要するに、その、帝政ローマを作った人、ね。
はい、はい、はい。
あ、世界史はやってないんだ。
いや、やりました。
今、やってないんだって言ったね、僕ね。やってないんや。
一応あのセンター試験世界史最終的に9割までは取ったはずなんですけど、
いやちょっとやばいよそれ、シーザー分からへん、カエサル分からへんのやばいよ、世界史や
カエサルは分からへん、聞いたことあります。
あ、だからそうそう、カエサルはだから、英語読みしたらジュリアス・シーザー。
ああ、
僕はでもジュリアス・シーザーで習ったけどね、多分世界史の授業確か、
今ジュリアス・シーザーで調べて、ウィキペディアでジュリアス・シーザーかっこシェイクスピアって出てきて
それはシェイクスピアがなんかそれをなんか書いたっていう話なんじゃないか。
ああそういうことか。
まあまあまあ別人やね。それは、ね、ドイツ人物じゃない、もちろん間違いなく。
カエサル、うん、だからカエサルは記憶があるし、もう、まあもう勉強したのだいぶ前なんで、
うん、僕らの時代は多分シーザーで習った気がするな。僕世界史はあの授業を受けたわけで、あの受験は日本史でしてるんでね。あのそこまで強くはないんだけども。だけどもって言った今。やけど
ねえ、そうか、
まあまあまあまあこういう話ってやっぱりね、言葉って面白いですね。
昔阪神におったあのスタンリッチ、
ああ
ジェイソン・スタンリッチ、
はいはい、ソフトバンク時代はね、スタンドリッチや、
そうスタンドリッチやったかね。
あれは完全に日本語読みだったっていう話、
うん、
日本語読みというか和製英語的なね、
うん、
D がついてるから D を読んでしまってるっていう
ね、
本当は発音しないってことですよね、あれね、
うん、最近だと西部にいたマキノンの発音問題というのがありまして、日本人の感覚的にはマキノンって言っちゃうんですよ、
はいはいはい、
みんなマキノンマキノンなんですけど本当はマキノンだったんで、結構そこはね間違ってるあの解説者とかいるとSNS とツッコミが入ってたような気がしますね。マキノ、
それはね僕の名前も、あもう別に公表というか言ってしまってもいいんであれですけど、僕ハラーダですけど、
はい、
ハラーダっていう人もいればハラーダっていう人もいるんで、
そうですね、それ関西か関東か、うん、変わりますね。
いや別にでも関西の人でも、いやこの原田っていう言い方を関東の人は言わないと思うけど、うん、関西の人でちゃんと原田さんっていう人は、いや半々か、もしくは原田さんって言われる方が多いかな。原田さんって言われる方が少ないと思う。
僕もでも中高とかで小学校持ったか、まあまああのはい原田生の方いらっしゃったんですけども、
はいはい、
の原田くんやったっすね。
原田くんじゃないん
だ。原田くん。
へ、
あ、でも、まあ、どうかこれ
仕事上で名乗るときは、うん、原田ですって名乗る。原田ですと言わない、やっぱり。まあ、やっぱりそこは標準語によるのかな。
いや、でも今思い返しては、小学校の原田くんは原田くんやったかもしれない。中高は原田くんやったんですけど。いやそう、いやでも関西ちょくちょく名字のイントネーションが強くなるパターンもありますからね、
うん、
いろいろ。
だからそれこそトマトさんなんかトマトさんなんかっていう話で、
うん、
多分トモネはトマトさんっていう
ね。そうですね、いや確かに関西的にはトマト、トマトですね、
うんうん、
もう料理のことトマトって言いますもん、料理って。
トマトで、私、あ、いや、どうやろうな、トマトって言うかな、どっちやろ。
いや、でも、いや、でも、そうか、普段トマトって言ってるか、たまにトマトって言いたくなるんですよ。いや、これもう、イントネーションブレブレなんですよ、正直。も
う
トマトって言いたくなるし、ねえ。だから、岡田監督なんか、岡田さんは岡田さんだけか。
岡田は岡田。
岡田は岡田だけです。
もう、それはイントネーションないか。
今、別の何かを出したんですけども。まあ、原口はみんな原口言ってますけども、
うん、
たまーにこてこての関西人が原口とか言うパターンも。
それは初めて聞いた。それは初めて聞いた。
いや、あのね、阪神の原口選手言ってるパターン聞いたことないんですけども、うん、4文字名字の人にこの言い方する人たまにいるんですよ。
へ
ぇ、うん。中川とか言う人たまにいるんですよ、
ね。ああ。 ああ、その中川さんは、うん、わかる。
ねえ、こってことの言い方する人。うん。
確かに、うん。すごく分かれるやつで言うと、僕の、今、今日も一緒にちょっと、あの、イベントでご一緒させてもらった先輩で、清水さんっているんだけど、
はい、
僕は清水さん、清水さんって言うけど、はい、清水さん、清水さん、清水さん、
うん、
清水さん。
いません、清水。
二通りある、うん、二通りあるよね。
いません、清水言う人ね。
うんうんうん、これも関西弁のイントネーションだから、清水っていうのは。あ、そうやね。多分関西弁のイントネーションね、清水ってね。あ、そういう意味じゃ、僕結構関東寄りというか、うん、実はバリバリ関西弁喋ってるようで、その辺のイントネーションは関西からずれてるところにあるような気がしてきた、自分は。
ああ。
うん、
そうっすね、うん。あ、田中さんどうですか、田中なのか。
田中さん。これ関西。田中さん。うん、
田中ですよね。
ああ、田中って言ったら関西ね。田中さん。うん。田中さんっていうかな。田中さんも、あの、先輩の、それこそ消防団の先輩、今の清水さんも消防団やけども、
うん、
あの消防団の先輩いるんだけども。
うん、
田中さんっていうね、やっぱり、うん、
ありますよね。中西清樹とか、
中西。ああ、
ね。
その辺はでも結構周りの人がどう呼んでるかにも合わせるとこあるかもしれないね。
うん、そうです
ね。その人がどう呼ばれてるか。
うん。そうですね。その人、あの、
田中さんはもうどこまで行っても田中さんやけど。
はい、
うん、でも確かにあの職場に、僕はちょっとそないに関わり合いがある人じゃないけども、同じ、まあ、エリアっていうかグループに田中さんって関東から来てる人がいるんだけども、
はい、
関東の人が関東人の田中さんのことはやっぱり田中さんって呼んでるね。
うん、
うん、やっぱり関東のイントネーションね、それね、田中さん。
うん、
僕らは田中さんやけど。
楽天のマー君とかどうですか、どっちにいいんですか。
あ、でも田中
ですね。あれ多分ニュースのせいなんですけども、
う
ん、
田中じゃないわ、確かに。
全然
ほんまや、
痛みなんでね、関西人なんです
けど、ほんまや
田中のはずなんですけど、
田中将大じゃなくて田中将大がね、
うん、
あ、すごいすごい、確かにそう
ね、不思議なもん、
うんうん、なんか僕らトーキングですごく高尚な話してない文化的に
いや
ちょっと この言葉の話を触れようと思ったら、なんかすごく広がってしまったいや本当は僕は T さんがその名古屋に行った話を僕は本当は聞きたかった。
ああ、名古屋に行った話、
この話ないです。この話は冒頭にちょっと話したらできたらいいなぐらいの思ったのが、なんかめちゃくちゃ膨らんでしまった。いやいやいや、すごいなと思ったのが、
はい、
在来線で行ったんですか。
あ、今回はそうです。ちょっとあのケチりました。
あ、ケチったからね。あ、そういうことね。ケチった。でもケチったからって言っても、埼玉の人が在来線で名古屋に行くって。結構無茶じゃないかなと思って
僕全然大学の頃に横浜からね、大阪どころか和歌山まで在来線で行ったことが
あったしまあまあまあ、その辺はやっぱりあれか、
もう慣れはありますし、
てっちゃんはそこはもう一般人とは感覚が違うんやろうね。
でしょうね、
うんうん、そういう僕も、
はい、
名古屋に幼馴染がいるんですよね。
はいはい、
うん、でそいつのとこに遊びに行くときは電車で普通に在来線で行きます、
うん、だって
大津名古屋は2時間もあれば行けるんで、
うん、
2時間かからへんはずですね、確か。
だってうまいこといけば乗り換え1回とかじゃないですか。
あ、そうそうそう、米原で1回乗り換えるだけで済む時もある、ね、うん、なんか大垣かどっかで乗り換えることもあるけども。
ですよね、
うん、うん、
と案外いけるよっていう。
そうそうそう、ただ、ね、こっから名古屋に行くのと東京から名古屋に来るのは倍、いや倍どころか大阪名古屋と東京名古屋が倍ぐらいのはずなんで、
はい、
大津名古屋の感覚でいうと3倍ぐらいあ
んまり下手したら。いや結構きついですよ、だから帰りの新幹線使いましたし、うん、ちょっとまあそうですね、まあ、今回まあ時間があったのと、まあ、どうしても、うん、試合が19時開始で、で別に早く過ぎてもまあ名古屋行きたい場所がないわけではないんですが、
はいはい、
そんなに今回まあ別に名古屋なんか他のタイミングにいつでも行けるんで、帰省の行き帰り寄れるし、
うんうん
うん、今回はまあ別にいいかなっていうのもありましたし、まあちょっとね、うん、そこ台湾行ったりもあるんで出費もあるしなっていうのもあるし、
途中なんか静岡に寄ったりとかしてなかったですか。
ああだからご飯食べるのに、
それあ食べるために降りたりしてたっていうことですか、あれは。
あそうですそうです、だから JR の切符投資で買っておけば、投資でっていうかまあそうですね、埼玉から名古屋まで買っておいたら途中下車できるんで。
え何それ、途中で降りても、え改札出てもいいってことですか。
あ大丈夫大丈夫です。
あそんなことできるんや。
大丈夫なんで。
へえ、
はい、それで出ましたね。
へ、
別に何回出てもいいんですけども、あちょっと一部できない期間とかあったりするんですが、あの長距離の切符だとそういうことができるんで。
ああ長距離だとってことね。
そうですね、
はいはい、まあ、長距離結構ややこしいですよね。だから例えば僕がこう大津から乗るのにイコカでピッと入ったら、
はいはい、
名古屋で降りれないとかっていうことがおそらくあったりしますよ ね、 すね。
だから僕は今回切符を買ったわけです
よ。はいはいはい。
イコカじゃなくてイコカとかスイカだとどうしても会社ごとに区切られてしまう。
ねえねえ、うん、ややこしいことなのね、確かに、はい。
だから JR の切符を買って、それで乗り降りしてました。
はいはいはい。
はい、
いやもう本当にチラッと T さんが X に書いてることをチラッと見ただけなんで、もうどこに行ってはるのかとか、そんなことは全然しないんですけど、静岡どこ行ったんですか。
いやだからご飯だけなんですよ、本当に。浜松で餃子食べただけで、
今回は。ああ、それだけなん。
本当はまあもうちょっといろいろと思いつつ、まあ結構でももう静岡も、僕割とだからその在来線で行き来してたりもしたんで、
はいはい、
それこそまあ時間関西にあるから結局ね、その度に大学生とか暇なんで、あちこち行ったりしてましたから、
はいはい、
それしてたらね、結構まあ途中降りたとこあるとこも多いですし、っていうのもあって、今回普通に浜松で餃子食べただけで、まあ結局時間的にも今回それが限界ってのはあるんですけども、
うんうんうん、
そうですね、まあ静岡県内どっかで食べようかなと思ってて、結局熱海から浜松までの移動が電車1本で行けたんですよ、たまたま。
はいはい、
結構な距離あるんですけど1本で、しかももともと有料の座敷やって電車が来たんですよ。
はい、
要はだからちゃんとした座席の列車が、割とちゃんとした座席の列車が来て、しっかり座れちゃったんで、じゃあもうこれとも浜松まで行った方がいいわってことで、まあちょっと着いたんだいぶ15時前とかですけども、浜松着くのもうそこまでご飯我慢してみたいな感じで、
へ
ー、全然だから別の電車車両が来てたら静岡とか、あるいはもっと手前のそう沼津とかで、沼津は三島か、あたりでもなんか美味しそうなお店見つけたので、もうその辺食べようかなと思ったんですけどね、うん、はい、まあ、今回は最終的に浜松まで行って、うん、ご飯食べてまた電車乗って、
うん、
でも乗り換えしたらそんなに多くはないんで、静岡県内が結局ほぼ一本なんで、
うん、
だからまあいわゆる上の東京ラインとか湘南新宿ライン、まあ上の東京ライン、上の東京ラインで熱海まで行く、熱海からは JR 東海に乗り換えて浜松まで行く、で浜松からは今回 これでも大垣とかまで行けるパターンはあるんですけども、今回は豊橋までやって、はいはい、豊橋まで行く。で、豊橋から、はいはい、大垣方面に乗り換える。
うん、
で、金山で降りる。金山って今、名古屋の手前の駅で乗り換えて、今度は
中央線。名古屋ドームって金山やったんや。
あ、金山じゃないっす、ないっす。
金山じゃなくて、金山で乗り換えるってことね。
乗り換えて、中央線。中央線。
中央線。
中央線、ね、
関西弁ね。
中央線の、中央線は中央線か。わからなくなってきた。
中央線ってあるんや、名古屋の地下鉄にも。
ね、
名古屋の地下鉄って
地下鉄じゃないんですよ。地下鉄じゃないんです。
そうやね。名古屋の地下鉄ってなんかもうちゃんとなんか地名的なものがついてる線ばっかりっていうイメージ。
そうですそうです。
ね。
だからあれは JR の中央線ですね。
へえ。ああ、JR の中央線ってだから要するに東海道線中央線の中央線。
東海道線中央線？ん？
あ、中央線ってない？あ、これちょっとあれか。あ、僕高速と勘違いしてる。東海道中央道と。
ああ、そんな感じそんな感じです。
あ、ですか。
はいはい。だから東海道がいわゆる東名高速みたいな感じで。
でも中央道やったら名古屋なんか通らへんはずやから、
ね。中央道
はね。
まあ名古屋まではそうですね。まあ確かに中央道はそうですけども
。もっと北通ってるから、
ね。その中央道長野とか通って。岐阜通って名古屋まで出るんですよ。
へ
え。だから東京の新宿とか八王子とかあの辺の中央線がだーってきて名古屋の方まであるんで、そのまあ名古屋側ですね、
うん、
中央線で、大曽根ってところまで行って。
大曽根、
はい、
うん、知ってる知ってる、降りたことある、うん、
でそこが JR 的には名古屋の最寄り駅なんです。名古屋ドーム。
あ、JR 的にはね、うん、
はい。
地下鉄やったらなんか名古屋ドームかなんかついた。
まあ、名古屋ドームは嫌だっていう駅があ
るんですけど。ね、ある。あ、嫌だ。そうそうそう、それかそれかそれか、確かに。
全然歩ける距離なんで。
うん、あ、まあまあ要するに大正駅みたいなもんね。
強制的。まああれよりはありますけども。あれよりはあるけどもまああんな感じですね。なんでまあ大曽根で降りて友達と合流してって感じでしたね。はい、それでも本当に今回名古屋自体に関してそんなに喋れる話がない
そうか、いや僕ね、なんか全然鉄道好きでもないけども、
はい、
うん、旅好きでもないけども、
はい、
なんか T さんのこういう話聞くの好きなんですよね。
あ、
多分前にもこういう話したことあると思うんですよ。
そうですね、前もしました、ね、
2人喋りの時やったか他に誰かいたかちょっと覚えてないけども、
はい、
うん、なんか好きなんですよね。まあ僕多分、あ、この話したことあるね。僕はまあ地理が好きっていう、
はいはいはい、
うん、ところなんかな、
うん
うん、じゃあね、はい、ちょっと今度僕関東方面にまた行くことがあって、
はい、
東京で泊して翌日は全然別に帰るだけで一日どう使ってもいいっていう日があるんですけど、
ああ、はいはいはい、
うん、行きたいところが、
はい、
主に鎌倉に行ってみたいな、行ったことないんでね、
鎌倉、はい、
鎌倉に行ってみたいなっていうのはどう、はいはい、あとはちょっと僕はまあ歴史好きなんで小田原城、まあ跡ですけどね、小田原城は城ないんで、
はいはいはい、
跡に行ってみたいなっていう字があって、
はい、
これは行ったことあります？
小田原城行ったことあるのうちに入れていいのかどうかっていうレベルで一応まああるっちゃあるけど別にそんなちゃんと見てはないですね。なんかお猿さんいた記憶はあります。
お猿さん、それはもう、うん、いい僕動物全然好きじゃないんで
いや本当にあれ何なんだかな、あ、そうですね、ちょっと帰りに寄った程度でもう真っ暗の、
ああもうだからもう多分僕も行くにしても例えば鎌倉小田原だから要するに鎌倉に行って、
はい、
新幹線を小田原から乗るっていうパターンで、
はい、
じゃあもうそこまで行ったら小田原城寄ったらどうだって、でもそんなことしたら多分鎌倉ほとんど何も見ずに行くことになるんで、
はい、
どっちつかずになってしまうから 両取りはやめた方がいいのかなとか、もう別の別々にした方がいいのかなっていう気もしてたんだけども、
はいはいはい、
だからその辺をちょっともし詳しかったらっていうか言ったことあったら聞いてみたいなと思って、この両取りはありなのかなし、別々にした方がいいなのかという、
ま、丸一日使えるんですか。
まあ丸一日っていうか、まあそんなに帰り遅くしたくないんで、翌日多分仕事しなあかんことになるんで、
はい、
まあまあ別にでもまあ暗くなる頃に新幹線に乗れればいいかなぐらいの感じで、朝はもうそんなね、はい、朝早いの早くから出るつもりあんまないんで、普通に、
はい、
まあ9時とか10時に東京のどっかを出発してぐらいの感じ。
東京からですよね。
東京。
なるほど。東京からだとしたら両方はきついんじゃないですかね。
やっぱり。
いや、というのも、
はいはい。
まず鎌倉行くのはちょっと時間かかります。まあ、その、東京のどっかはしてませんけど、まあ、
まあでも、1
時間は大げさかなと思います。
1時間ぐらい、大体。
そのぐらいかかります。で、鎌倉も、鎌倉中移動するのはまた大変なんで。
中移動する？
鎌倉の仲間どこ行くかにもよりますけども、
はいはいはい、
もうまずとにかく鎌倉人が多いです。
あ、そうですか。もうあのこれ平日です、行くのは
平日でも、まあこの時期か、
まあ 2,3 週間後の話ですね。
この時期でも、いやー鎌倉多いと思いますけどね。だってそれこそまた紅葉だとかいう時期もあるし、まあ、まあ
そっか確かにね。
まあ、どっか一箇所寺院行くぐらいやったらいけるんでしょうけども、うん、まあ、ていうか、まあ、小田原してれば全然いけると思いますし、どっか一箇所パッて行くぐらいやったらいけると思うんですけども、人が多いと思いますね。
思、
ま
あ、うのは、やっぱり、とりあえず、鶴岡八幡は見たいな、
はい、
と、あとはもう、ちょっと江ノ島方向に行ってみたいな。鎌倉からもうこの時点で小田原はダメ。
まあ、仮に新幹線10、まあ、小田原止まる光自体がそもそも少ないんで、
うん、別にもう小玉でも何でもいいですけどね。それは
小玉だったらめちゃくちゃかかるんで。
いや、これがね、僕がね、あのこの間仕事で関東に行った時、茶間さんたちと神宮の試合を見た日、
はい、
帰りは僕こだまで帰ったんで、
おお、なるほど
ですね。こだまグリーンで、
はいはいはい、
あれね、ちょっと早く撮るだけでめちゃくちゃ安くいけるんですよ。
プラットですね。
あ、プラットじゃないと思う。
じゃない。
こだまグリーンを京都まで、東京から京都まで1万1000円ぐらいでいけるんですよ。1万1000円ちょっとで。
はいはいはい。
うん、だから1時間ちょっとかかるけど、3時間半ぐらいかかっちゃうけども。
あ、
まあもう僕はもう酒飲みなんで、もう酒飲みながら帰ったらいいかと、3時間半っていう感覚で来ないで小玉で帰って、だから小玉で帰ることに全然抵抗ないですよね。
はい、いやー、まあまあ、でも仮にまあ16時とか17時に新幹線乗るとしても、小田原難しいな。小田原、じゃあ小田原でそんな見る場所あるんかっていうと、
ああ、まあまあ、もう本当にね、もう城の跡で、あのその城があった雰囲気を感じて、なんかあの僕ね、掲示物見るのが好きなんですよね。城跡っていうか城とかの、
ああはいはいはい、
どっちかというと建物よりあの掲示物見るの読むのが好きっていうタイプでは
いはいはいはいはい、
そういうのが見られればそれでいいんですけどね。あるのかないのかも知らないけど、まあ多分あるでしょう、それなりのものは。
まあまあまあ、あるのかな。小田原城歴史見聞館とかありますけど、こういう、
ああ、そうそうそうそうそう、そういうのが好きなんですよね。
そういうのに入る、なるほど。
まあまあ、
こういうところに入るのであれば、
一気にやるのはやめとけと、もうあの。次の機会に、どっちか片方にしといて、次の機会にしなはれやっていう話ですね、これね。
小田原市郷土文化館とかもあるな。小田原でも、そうですね、お城もあるし、ね、海の町なんで、 練り物とかがね、美味しい町でもありますし、おでんとか、おでんおなれたら、まあまあまあ、いろいろあったはずなんで、小田原で良いかなと思います。鎌倉は、ね、鎌倉はね、実はね、一回だけ行ったことあるんですけども、記憶がめちゃくちゃ前、まあ、10年以上前で、要は関東来てから行ってなくて、
学生、高校生とかそれぐらいの
高
時
校
行っ
生の
たって
時に家
感じ。
族旅行で行って、しかもゴールデンウィークやったんで、人多くて、僕はそんなに 興味なかったんで、その頃は。そもそも人混みがそんなに好きじゃないっていうのもあって、なんか疲れた記憶しか正直ないっていうのがあるんですけども、鎌倉ね、わかんないっすよ、鎌倉は。何年か前に FR 君が言ってましたけども。
まあこれはもうね、鎌倉出身のちゃまさんに聞くことに。
あ、そうか、ちゃまさんおるや。そうか、そうか、ちゃまさん鎌倉か。まあ、一日は厳しそうな気は。
まあまあ、両取りはやめとけっていう
鎌
結
倉
論
見
でする
んだっ
ね。
たら、もう鎌倉がっつり。
そうですね。だからでも鎌倉行くんやったらもう鎌倉に行って、帰りはやっぱ横浜に帰ってくるのが賢いですね、おそらくね。横浜帰ってきて、新横浜から新幹線乗るとか。多分時間的には多分そっちなんですよ。乗り換え案内とかで調べると。
まあそうですね、
やっぱりそっちのルー
一
トを言ってく
応。
るんですよ。
遠いですけどね。アクセス悪いですけども。まあでも横浜駅まで出て、横浜線乗ったら、まあ、まあそれが何やかんや最速か。
夜の横浜もいいんすけどね。
そうっ
夜の
す
横浜見
ね。
てからよ帰るともうかなり遅くなっちゃうから。
そうですね。
ね。もうなんかすいません。僕の喋りたいことばっか喋ってしまって。
いやいや、もう大丈夫です、全然。大してネタなかったんです。ノープランで言ってるんで。
もう本当にこれまあ別に公共の電波じゃないからいいんでしょうけど、流していいのっていうぐらいただの雑談ですね、2人の
まあ、まあそんなもんですよ、東京って、別
そん
に。
なもんなんかな、東京っ
そんな
て。
もんです、そんなもんで
い
す。
や、もうちょっとなんか人が聞いて楽しい話、もう完全に僕の趣味っていうかね、若干 T さんに聞きたいことを、自分が今からね、行くとことか、自分の興味のあることに対して T さんに聞きたいことを聞いてるばっかりでね。
いつもそんなもんじゃないです
まあ、
か、
そう
トー
いうも
キン
ん
グっ
か。
て。
そういうもんか。
トーキングにハードル設けちゃダメですよ、
そ
あ
うや
んな。
ね。
くまでもアフタートークなんで。
そうですね。いやいや、これがあるからいいんですよね。楽しい。
いう
です
こと
ね、
で。
タイガースのこと以外も喋れるっていう。
ということで、これ、一回途切れてるんであれですけども、一応、40分以上もう喋ってますんで、トータル朝50分ぐらいやるのかな？最初で
こ
もの そんな喋ってないかな？
トーキングですか？わかんないですね。すいません、本当に。失礼しました、本当に。
ね、ということで、じゃあ、そんなもんで終わろうかなと思います。ではでは、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい。